町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、今日は杉浦さんに代わって番組アシスタントを務めます、私わけばやしりかです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月11月30日から今月12日までの日程で、今年も、恒例の国連の気候変動枠組み条約の締約国会議が開催されています。
COP28 ですよね、はい、今年の開催は1995年にドイツで開催した第1回会合から数えて28回目となることから COP28 と呼ばれているんですね。
ただその歩みを振り返ると、特に現状決してうまくいってるとは言えません。現状に警鐘を鳴らしたものの一つとしては、UNEP 国連環境計画が先月20日に公表した地球温暖化の現状に関する報告書が挙げられます。それによると、各国が現在表明している2030年頃までの温暖化ガスの削減目標を全て達成したとしても、地球の気温は 2.5 度から 2.9 度上がる、そういう見通しになっているんです。つまり2015年の COP21 で採択されたパリ協定が目標としている世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて2度より低く 1.5 度以下に抑えるという目標の達成がすでにかなり厳しくなっているわけです。国連のグテーレス事務総長は、今年7月に現状を沸騰化と表現しましたよね。
確かにこの夏を考えてみても、こう世界各地で過去にない例のない暑さだっていうワードもよく聞きましたし、皆さんもそれをもう肌で感じた、実感されたんじゃないかなと思いますね。
そうですね、そうした中で、イギリスのチャールズ国王は、今月1日、去年9月の即位後初めて、COP に参加。ズバリ、世界の気候変動対策が軌道から大きく外れていると、発言、対策の遅れに警鐘を鳴らしました。国王は環境保護をライフワークにしている方ですから、説得力がありますよね。
そうですね、ちょっとすみません、横から小林でございますけども、
いや、ご紹介前にすみません、
はい、いやいや、突然の話ですけど、いや、チャールズ国王本当に環境保護には熱心でして、あんまりその皇室の話ですから私から申し上げるようなのもいけないかと思うんですが、昔私は環境大臣の秘書官をしてた頃、ダイアナさんと一緒に東京にいらっしゃって、園遊会でお会いしたことがありまして、で環境大臣がお前通訳しろということでお話をさせていただいて、で終わった後私が、職業的な通訳でなくて申し訳ございませんでしたという話をして、したら、じゃあ君は何やってんのって言われて、いやいや環境と経済やってますって言ったら、そこから延々ですね、そこはちょっとはばかられる話かもしれませんので言いませんが、質問を受けまして、この人は本当に好きな人なんだなということと、偉い人の金銭に触れるようなことをうっかりしゃべるとですね、こちらからやめるわけにいかないので大変なことになるという深く反省をしましたが、言いたいことはおっしゃる通り、はいです、チャールズ国王は本当に環境を心配されている方ですね。心底そうだと思います、
でもそういう方も心配しているような現状なんで、今回の COP28 が閉幕する前に番組として小林さんに出ていただいて一言申し上げていただこうと考え、今日はこういうテーマにしました。
チャールズ国王もとても心配している。 COP28 は大きく外れた軌道を修正できるのか。
そして、先ほど、もうすでに出ていただきましたけども、この問題を論じていただくのに最適な方をゲストにお招きしました。1997年の COP3 で京都議定書の取りまとめに奔走され、ミスター京都議定書の異名もある元環境事務次官で、今は東大の客員教授なども務めておられる小林光さんです。小林さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。本当にいいテーマだと思います。はい、ありがとうございます。
本当お忙しいところわざわざ、今日もスタジオにお越しいただきありがとうございます。今日はなぜ、京都議定書の後継の目標であるパリ協定がうまくいっていないのか、難しい国際協調の裏側や真実も含めてじっくり聞かせてください。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
町田鉄の深掘り、この番組はNTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深 深掘り。今日の深掘り。
改めまして今日のテーマは、
チャールズ国王もとても心配している、 COP28 は大きく外れた軌道を修正できるのか。
はい、オープニングでお話したように、今日はなぜ気候変動対策パリ協定がうまく実現できそうにないのか、ドバイで、開催中の COP28 はどうなっているのか、環境省の官僚時代には COP3 で京都議定書の取りまとめを成功させた経験もある東大客員教授の小林香さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さん、番組の冒頭でも紹介しましたが、 UNEP 国連環境計画が11月20日に公表した報告書は、各国が現在表明している2030年頃までの温暖化ガスの削減目標を全て達成したとしても地球の気温は 2.5 度から 2.9 度上がってしまうと、そういう見通しを示しています。2015年の COP21 で採択されたパリ協定が目指している世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて2度より低く 1.5 度以下に抑えるという目標の達成はほぼ絶望的に見えるんですが、小林さんどう見てるでしょうか。そうした中で今開催中の COP28 にはどんな役割が期待されてるんでしょうか。
はい、とても大切な質問だと思います。で、 COP28 というのは大変大事な会合でありまして、5年間遡って今までの努力をですね、ストックテイキングするということで、はい、まあ、世界中の、日本だけでなく世界中の努力を評価する会合ということになっています。
これ初めての試みですね。
はい、そういうことです。ですので、そういう意味で画期的ということです。という意味でそこでどういうような内容が出てくるかということはまだ今会議進んでいますので分かりませんけれども、まず科学的に見ますと、今町田さんおっしゃった通りでありまして、パリ協定自身の目標であります2度ないしは 1.5 度という目標がこのままでは達成できないということになってきているということで、それに対するリアクションっていうのが求められる会合にもなるというふうに思います。それ以外にいろんな議題ありまして、例えば気候基金といいますか、気候に動員されるところの世界の政府のお金とか、あるいは民間のお金をどれだけ集められるかとか、あるいはほとんど温室効果ガスを出してないのに被害だけ受ける、あるいは逆にその国際経済上不利な立場に置かれる途上国を救済するといいますか、助けるための資金の問題とか、地味ですけどたくさんの議題がかかってますので、そういう意味でその COP28 っていうのは、とても大事な会合だと思います。ですから冒頭にもその首脳級の会議があって、例えば各国の元首っていいますか、首脳も行かれたし、先ほどありましたようにチャールズ国王もご出席になったと、こういうことかなというふうに思っております。もう一つのご質問がありましたけど、絶望的かということですが、これは まずちょっと私いつも楽観的っていうか気が長いからかもしれませんけど、まだまだそう決めて、かかるのは早いんじゃないかなという気がいたします。まだ現実足元では、世界の その温室効果ガスの排出量も頭を打って減るまではいっていないんですね。減速はしてきてると思いますけど、ですからあくまで今そのこの目標のままだったらという仮定法でありますので、まだまだ見なきゃいけないことはたくさんあるのかなというふうに思っております。はい、
なるほど。今日8日からですね、閣僚級会議が始まって議論本格化するわけですけど、ここまでの前半の報道を見てますとね、そのなんとなくバラ色のすごいことが決まったような、楽観的な報道が多かったと私は感じているんです。世界の再生可能エネルギーを2030年までに3倍に増やすということで、その時点で世界の118カ国が制約したっていうニュースがあったりですね、あるいはその日本やアメリカ、EU ヨーロッパ連合、韓国など22カ国地域が2050年までに原子力発電を3倍に増やすということで合意したっていうようなニュースもありました。どれも派手に報じられてるんですけども、このこと自体が今その目標がなかなか実現難しく軌道から外れかけてるって言われるようなことの解決につながるのか、なんとなくそのやりやすいことをつまみ食いしているものを大きく報じてるような無責任さを感じちゃったんですけど、小林さん自身の目にはどのように映ってるんですか。
はい、そうですね、その まず再生可能エネルギー3倍というのは非常にいい目標だと思いますね、はい、分かりやすい目標でもありますし、おそらく日本にとっても真剣に検討に値する目標だと思います。まあ、日本のことはまた詳しく議論があるんでしょうけども、うん、私としてはその、なんか分かりやすいものをつまみ食いしているというよりは、もう分かりやすいものを積み上げて、やっぱ元気を出すってことがとても大事じゃないかなというふうに思います。はい、そういう意味で出だしは、まあ、それなりに、うまくいってんじゃないかなと思います。いろんな資金のプレッチも結構なされていますし、はい、まあ、そういう意味でも出だしは好調だったんじゃないかと個人的には思っています。はい、
なるほど。ただなんか日本の伊藤環境大臣はですね、あれは世界の目標だから日本はやらなくていいんでみたいなこと言ってたりですね、なんかこうそれぞれの国がきっちりやるんだっていう感がちょっと欠けてませんかっていう印象があったんですけど、くどいですがいかがでしょうか。
はい、まあ、おっしゃるとおり世界の目標なんでしょうけれども、うん、やはりその目標に賛同するってことは日本としてもあるいは他の国でも同じように、まあ、3倍に増やすっていう努力をするということかなと思うんです。で、日本のそのポテンシャルだけを、その今お名前上がりましたが環境省が、発表されてますけど、それによるとその3倍以上の十分な、やっとすると10倍とかいうようなポテンシャルが再生可能エネルギー日本についてもあることはあるので、やはりそういうための努力っていうのはできるんじゃないかなというふうに私は、まあ、個人的に思ってはおります。は
い、まあ、これから頑張ってほしいということになりますかね。はい、それでは次の質問に行きますけど、終盤どういう展開が予想されるのか。イギリスのチャールズ国王は冒頭でもご紹介したように、世界の、気候変動対策が軌道から大きく外れていると発言、遅れている対策に警鐘を鳴らした上で COP28 を遅れを取り戻す転機にしてほしいという趣旨のことを演説でおっしゃっています。で、この遅れを取り戻せるのか、鍵を握るのはやっぱり今日8日から始まった閣僚級会合で、どれぐらいその具体的なことが決まっていくのかなんだろうと思います。で、その際その、総論的にはこの最終文書案として、明記されているのは15年のパリ協定の 1.5 度目標の達成には2035年に19年比で 60% の温暖化ガス削減が必要だという文言も入っているようですが、ここにそのかつての京都議定書のようにですね、それぞれの国が、まあ、自分たちに貸す形でしたけども強制力を持たせてやるようなことがあったわけですけども、今回そういうところまで入っていけるのか、入っていかないとなかなか難しい感じもしますが、小林さんどう思われますか。
一つ思いますのは、その2030年の目標というのをずっと議論してきましたけれども、その最初の努力、50年に向けたカーボン、まあ、ニュートラルに向けた努力のうち最初の努力がすごく大事だということで、まあ、30年をゴールにするだけではなくて35年とか40年というゴールを作ろうというふうにしていますので、そういう意味で非常に賢明な判断だと思います。まあ、ぜひその35年の言及、それについて触れるような決定が、まあ、なされるとありがたいなというふうに思います。それを担保するために何か仕組みを作ったらどうかと、こういうことですね、ご意見は。
はい、
まあまあ、それはそうかなと、そういうことは必要じゃないかと思います、私も個人的には。ただ国際的にそういうことがルールになるためにやはり時間が必要でして、うん、さっき冒頭もお話ありましたけど、ドイツで開かれた COP1、
はい、
これは1995年ですけども、はい、この時にこのままでは先進国の努力が足らないから議定書を作って今おっしゃった京都議定書になるわけですけれども、各国にこう拘束的な義務を課せるというような仕組みが必要だねということで、その議論をしようといって2年使ったわけですね。で、それがちょうど今の時期と、まあ、1995年の時期と、まあ、ありと似ているな。
なるほど。
はい、ですので、まあ、もし35年が大事で、そのためにはもうちょっと高速的なことを考えなきゃいけないとなると、まあ、その当時もゴールとして議定書と決めてたわけでは全くないんですが、うん、新しい作業計画、外国交渉を始めるといったような決定も、まあ、そろそろあってもいいのかなという感じもしないでもないですね。うん、はい、
まあ、そうすると、まあ、その2年ぐらいの1年目だと思えば議論を高めていってもらえばいいんじゃないかというイメージですか。
はいはい、そうですね。95年の時には実はベルリンで開かれたんですけれども、ベルリンマンデートというのが出まして、
はい
はい、2年間議論しようよと ということをですね、新しいその国際ルールを求めて議論しようということが、まあ、当時決まってます、うん。まあ、そこまで今回 それがひな形があるわけじゃないので、はい、そこまではいかないとは思いますけど、まあ、それに類したことが行われる可能性はあるなと思いますね。それからちょっと長くなっちゃいますけど、もう一つやはり今直面 その、まあ、ウクライナとロシアの戦争とかですね、ガザの問題とか、ああいうところの解決がついた時にはかなりその新しいモメンタムが生まれるかなと思います。もうちょっと翻って1992年気候変動枠組み条約のことを考えると、それはやはりその冷戦の終結というのがすごく、うん、インパクトがあったんですね。
なるほど、
はい。ですのでやっぱりそのその戦争は終わったけれども、これがどうなってんだっていうやはりモメンタムがですね、大きな力にもなるというふうにも思います。ですから転換期に差し掛かってるっていうのは、まあ、その通りではあるんですが、もうちょっと時間かかるかなって気も、うん、はい、いたします。
実は最終文書案について伺っておきたいところがあるんですけども、まあ報道によりますとですね、化石燃料について、3つの案が今出ていると、秩序ある、構成で段階的な廃止っていう案と、段階的に廃止しその使用を急速に削減する努力を加速するっていう案と、最終合意文書ではもう言及しないんだというこの3つの案が、並列になっていて、これから終盤どうなるか、いろんな議論が戦わされるんではないかっていうんですけど、これどういう形になれば今後一番うまくいくと、どういう表現しとけばいいとか、そういうことを小林さんの目から見てて明らかな差があるような表現なんでしょうか。この辺ちょっと解説いただけませんか。
文書ってはいくらでも作成可能というふうに思います。例えば、うん、またこれも昔の話ですけれども、うん、オゾン層保護条約ってなるんですね。でそれができた時には実はそのフロンが原因物質かどうか分からなかった。なのにその条約ができてるんですね。それは科学的な研究をして、もし何か原因物質があるとしたら、それを将来、まあ、みんなで削るため その議定書なりそういったものを結びましょうと、そういう内容なんですね。なんでそういう、まあ、なんていうのか、現実がまだないようなことについても文章っていうのは書けるので、はい、私はその、まあ、いろんな落としどころがあるのだろうというふうに思います。全く言及しないっていうことはきっとないと思いますね。それからもともとフランスのイニシアチブでその石炭火力を減らしていく話のところで、そこも中身を読んでみると、要するに金融機関がこれはその将来役に立たないアセットになるぞということをチェックするような仕組みを作っていこうじゃないかということが落としどころなので、もう廃止という答えを絶対書けというふうにも、なんかその石炭火力のイニシアチブの方々も思ってないようにも思いますので、まあなんか文章は書けるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただそれにとって日本は書かれれば書かれるほど辛い立場になることはその通りだと思います。
なるほど。
この後お知らせを挟んで後半は日本のあるべき対応などについて深掘りしていただきたいと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、チャールズ国王もとても心配している COP28 は大きく外れた軌道を修正できるのかと題してお送りしています。
じゃあここからはですね、せっかく小林さんに来ていただいている COP の、早い時期 COP3 なんかを含めて海外と厳しい交渉されてきた経験をお持ちの小林さんが来てますんで、一番伺いたいことを伺おうと思います。日本の対応についてです。岸田総理は1日の首脳級会合で、排出削減対策を施さない石炭火力発電所は新設しないと公約しましたが、まあ、年限を区切って排出削減対策をしてない火力発電所の全廃を拒んだほか、アメリカ、イギリス、カナダ、EU などが加盟している石炭火力発電を禁止する有志連合への参加も見送り、まあ、ちょっと独自の路線になってます。で、NGO の団体の悪ふざけだから気にすることはないっていう人もいますが、いわゆる化石賞も今回で4回連続ということで、まあなんかイメージとしては日本ってそんなにやる気がないのかというふうに取られなくもないっていう面もあるんだと思います。なのでその国際社会のアピールのあり方も含めてですね、日本の交渉対応のあり方、これでいいのか、よくやってるのか、足りないところがあるのか、改善すべき点があるのか、そのあたりちょっと小林さんの今の感じてらっしゃることを聞かせていただけますか。
私も評論家みたいな話になっちゃうので大変申し訳ないんです。まあ、自分なりに例えば京都議定書の目標とかですね、そういうものを満足していかなきゃいけないということで、いろんな個人ベースで対策をして太陽光発電とかやっててますんで、まあ、そういう意味で実感はある話なんですけど、自分の経験に照らしても少しお話をじゃあさせていただきましょうか。で、思うんですけど、そのまず石炭火力の話は、私はその段階的な廃止はまあもちろんそうだし、対策してない火力についてはその申請しないと、これはまあそうだと思うんですが、まあ、問題はやはり対策してないの定義がちょっと国際的なものと国内的なイメージとは違う可能性もあるかなというふうに心配してまして、はい、むしろそこが心配かなと思います。それはなぜかというと、例えば言われているアンモニアを混焼する、まあ、それは一つの方法だと思うんですけれども、そのアンモニアのを作る時の CO2 が出る、その目標がちょっと日本の場合甘いんじゃないかなと、うん、もしアンモニアを使うんだったらもっときれいなアンモニアを使わないと結局石炭火力が使えないという事態になっちゃうのかなというふうに思いますので、まあ、そういう意味でもうちょっとそのしっかりとグリーン度を高める、 CO2 を出さないで石炭火力を使うならそういうこと、それから CCS を本当に使うのか、これも決断をしなきゃいけないんですね。でここからちょっと想像ですけど、おそらくその政府はその原子力発電ができない可能性もあるので、その石炭火力を温存したいというところが、それはその CO2 の観点じゃなくてエネルギーの総量の話ですけど、ふうに思ってらっしゃるのではないかなという気もいたします。うん、つまりベースロードの電源って、まあ、どっちかあればいいわけですから、極端に言えばですね、ですのでそういう意味でその原子力について自信がないので石炭をどうしてもオプションを潰せないというところがあるんじゃないかとかは個人的にですけど、まあ、想像するところはあります。まあ、そういうことで今後まだ流動的なところが、例えば原子力が本当に使えるということであればまた結果が違うということもあると思います。でさて、その日本はどういう努力をすべきかということですが、まあ、一点だけ申し上げますと、最近やっぱり産業界の方も随分変わってきたというふうに思います。はいはい、でこの間12月の5日ですか、日本気候イニシアチブの方々に入って、特に会社の方、一部上場の方もたくさんいらして、宣言をしてますけど、実効のあるそのカーボンプライシングを日本でも入れないとやっぱり国際社会にくっついていけないよと、まあ、商売は国際的なものですから、例えば EU が輸入の時に課徴金かけるとかそういう動きもありますので、このままではそれはできないということをおっしゃっている。これは大変頼もしい動きだと思います。ですから、まあ、政府だけでなくて企業がどんどん動いているようになりましたので、さすがにスピードアップされるんじゃないかと個人的には思っております。はい、
今の企業がだんだん変わってきたっていうところ、実は私も普段電力会社とか商社取材してて、彼らがもうビジネスマナーとしてどんどんやっていくのは当たり前なんだと。だけどそのこのまんま世界この調子じゃ間に合わないんだから、もっと日本政府もはっきりやれよと、自分たちも決断しろよということを、むしろ産業界の方が言ってる人が出てきてるんで、もう少し日本政府も加速してもいいかなと思ってるんですけど、ちょっと時間もなくなってきたんですけど、一言最後にそのあたりどうでしょうか。
全くその通りですね。ですから今ある GX 推進債っていうのがあるんですけれども、それの裏打ちをするための将来の、まあ、課徴金というのを、課徴金じゃない付加金というんですね、ごめんなさい、そちらのやはり金額をきちっと高くするということを宣言することで、かなり背中を押すことになるんじゃないかなと、そういう点に期待をしています。
はい、小林さんありがとうございました。本当はまだ議長国を産油国がやってよかったのかとか相変わらず中国はその減らすどころか増え続けてるじゃないかとか、インドはこれからむちゃくちゃ増えそうじゃないかとか、よく聞きたいこといっぱいあったんですが、すいません今日は時間が来てしまったので、はい、また来年早い時期に、はい、ぜひまたおいでいただいて、はい、さらに詳しく教えていただきたいと思います。
はい、昔話
とんでもないです。とんでもないです。貴重なお話今日本当にありがとうございました。
失礼します。
ということで、ゲストは元環境事務次官で今は東大の客員教授なども務める小林光さんでした。以上今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを 守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。JERAはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
JERA 町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事 JERA の提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間ですね。
はい、今日の小林さんのお話、僕は非常にやっぱり深みがあったと思うんですけど、やはりここまで遅れてくると、そろそろ何らかの形で各国が公約したことを必ず実行する、できなかったらそれはペナルティを負うみたいな、何らかの強制力を入れる時期に来てるんじゃないかなということを非常に強く感じました。
この町田鉄の経済チャンネル YouTube での動画配信も週明けにはアップされる予定ですので、ぜひそちらも合わせて改めてご覧になっていただければなと思います。ということで、来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。